もしもし、
もしもし。
テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、
はい、
今日のご相談の内容をまずは最初に簡単に教えていただいてもよろしいですか？
はい、ですね、被害者意識に関して、はい、自分でちょっと、心当たりがあって悩んでるんで、
うん、
どうすれば抜け出せるか、そういうアドバイスをいただきたいんですが。
わかりました。ご自分が抱えてらっしゃる被害者意識についてっていうことですね。
はい。
はい。ではもう少し詳しくお伺いしたいんですが、まずは、
はい、
今おいくつですか？
42です。
結婚とかされてらっしゃるのかしら？
独身です。
うん、ご家族は？
父、母、
うん、
で下に弟2人と、
うん、
あと義理の妹がいます。
弟2人と、じゃあ弟2人のうちのどちらかが結婚されてるってことですね。
両方結婚しましたけど、1人は離婚しました。
うん、今一緒に生活してらっしゃるのは？
全員です。
あ、そうすると 1,2,3,4,5,6 人か。
はい。
あなた様お仕事は？
無職です。
無職。これは働いてたけど辞めちゃったってことですか？それともずっと働いてなくて？
いえ、働いたり辞めたり、働いたり辞めたりです。
わかりました。先ほど被害者意識っておっしゃってたけれども、
はい、
それはどんな状況のことですか？
何やっても自分で、苦しみが自分にしか返ってこないから、
うん、
俺だけ損なんだなとか、生きてるのには向かないのかなとか、
うん、
どこ行っても、
うん、
目立つっていうか、例えば僕その健康維持を考えて毎日ジョギングしてるんですけど、
うん、
ジョギングしてるだけで、
うん、
例えば警察がマークしたり、
うん、
人がジロジロ見てたり、
うん、
俺ただ普通に生活したいだけなのに、
うん、
なんでそこまで、芸能人でも何でもないのに、普通の人間なのに、
うん、
なんでそこまでそんなに注目されないといけないのかなって、
うん、
で、うん、病気のことはどうにもならないとは思いますけど、
うん、
俺自閉症と、うん、あと脳に転換抱えてるん で、
うん、
で弟たち病気ないのに、なんで俺だけこんなに苦しまねえといけねえのかなと思って、
うん、
それでバカくせえからとっとと臓器提供して自殺しちゃったのが早いでしょみたいな、
うん。そうすると被害者っていうのは、そのもう本当に生きていくこと自体が被害なんだね、今ね。
何もしてないのに犯罪者扱いはちょっと尺に触るんで。
うん、それはそうだ。でも犯罪者扱いって、例えば先ほどさ、警察になんか話しかけられちゃうみたいなことをおっしゃってたけど、犯罪者扱いなのそれは？
だってジョギングしてるだけで車の、スピードとしてずっとこっち見てるんですよ。サングラスが気に入らないのか、俺のその走ってる時間帯が気に入らないのか分かんないですけど、別に健康維持で走ってるだけなのに問題ねえだろうと思って、で気になるなら向こうから直接来ればいいのに。
うん、走ってる時間があってちらっとおっしゃったけど、何時に走ってるんですか？
だいたいそうですね、12時半から、まあ、だいたいいつも1時間以内って決めてジョギングしてるんで、
うん
うん、
じゃあ割とあれだ、夜中だね。
いや違いますよ、朝。
あ、昼？
うん、働いてないんで昼間走るって決めてるんで。
うん、そしたら別になんかジロジロ見られるような時間でもないよね。
目立つんじゃないですか。あとはなんか気に入らないんじゃないんですか。
うーん、
だって買い物行っても万引き扱いですよ。ずっと万引き G メンくっついてきて。
でも実際にその、例えば警察の方とか、その万引きの G メンがちょっとあなたっていうことはないんだね、見てるだけ。
ただもう明らかにもう意識してるのは分かってるんで。
うーん、で今日ね、このご相談いただいたのは、一番最初に言ってたのは、そのいわゆる被害者意識、その被害者意識をどういうふうにコントロールしようかなっていうことでしたよね。
ね、改善できるならしたいんですけど、ダメならしょうがねえから、うん、とっとと人間やめるしかねえかなと。
あ、
一応安楽死を考えてたんですけど、
うん、
安楽死を認められる理由がないんで、多分できないんじゃないのかなと思って、
うんうん、ちょっと難しそうだよそれは。
うん、
うん、でもじゃあ今理想とする、あなた様が理想とする一番のこういい形の将来はどんな感じ？
争いのない世界で一人で過ごしたいです。
おう、じゃあ今日先生にはそのいわゆる被害者意識、
うん、被害者意識にたどり着いたんで、そういうのを自分で、うん、調べてって、うん、もし抜け出せるんだったら、そこをその抜け出してみたいなのと、
うん、
あとはそのこういう言い方したら変ですけど、
うん、
頑張って 100m 練習しても速くなれない子もいるじゃないですか。
いるよ。
その子が人為的に食ったとか、そういうことじゃなくて、
うん、
だそれと一緒で無理なのかなと、
うん、
だったらとっとと人間やめた方が早いんじゃない、
うんうん、
苦しんでまで生きる理由がわからないんで、
うん、
もう必死に生きるなら必死に死のうとしても別に問題ないわけですよね。いけませんか、そういうふうに考えたら。
私はいけないとは思わないですけど、
はい、
でもまあ今はなんとかならないかなっていうところですよね、まだね。
そうですね、
うん、今困っているっていうその気持ちの問題をなんとか整理できれば。
そうです、あとは、まあ、結論から言うと解決策が欲しいんで。
具体的なね。
そうです、で期待するのも嫌なんで、できないのはできないって言ってください、
うん、
大丈夫です、これを機にその答えてくれなかったから自殺したとかそういうことしませんから、
うん、
てめえでやることなんで、てめえでちゃんと責任持ちますから大丈夫。
わかりました、じゃあそのあたりのことを先生に聞いてみましょうね。
はい、
はい、今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
いろんな知識を知ってるし、しっかりと先生に受け答えしてるし、非常に攻撃心は強くて、
ごめんなさい。
いいえいいえ、あなたに説得は絶対無理です。全てを知ってますから、みんな分かっていて思うようにならない自分が苛立ってるんですね。
ただ楽に生きたいだけです、
ね、その楽は何とか分かりますか。
分かりません。
愛されたい、僕を認めてくれっていうことを求めてるんです。それが分かれば、今からお話ししますけれども、被害者意識っていうのはもう自ら自分が作ってるんですね。例えばですね、たまたまですね、パトカーが止まった、なんだ、あ、俺をこのように見てるんじゃないか、自己蔑視ですよね。
はい、そうですね。
ね、だから勝手な想像ですから、相手とは全く違う方向なんですよ。
なるほど。
あなたは別に自分でこういう人間で変に思われてると思ってるんです。
だってどこ行っても変人扱いですよ。
どういうところで、今一つパトカーがもしもし君って呼ばれたわけじゃないでしょ。はい、消しましょう。他に、スーパーでちょっとあなたあるもの見せてくださいって言われましたか。
言われません。
言われません。はい、他にどこに行っても、他に何、
だってあれですよ、カフェでコーヒー飲んでるだけでもじろじろ見てるんですよ、他のお客さん。
それはね、死にたいと思いますよ。チラッと見てただけでチラッと見たなと思ってしまうし、全てが否定的に見てる自分の頭の構造を変えることですよね。
どうやって変えるんですか。
死にたい死にたいって騒ぐってことは、生きたい生きたい止めてくれってことでしょ。
よくわかりません。それを感じ取ることができません。生きたいとは何か。
さあ聞きましょう、ちゃんと。よくわかりませんで、ね、突っ張れてしまったら後で寂しいでしょ。
いつも寂しいですよ
ね。その話し方をすること自体が、まず自分が死にたいですよっても、誰もそうですかで終わっちゃいますよ。本当は死にたくないから見てくれって言ってるんです。俺は一生懸命生きてるんだよ、この俺を見てくれっていうことが死にたいって言葉なんです。
じゃあかまってちゃんってことですか。
そうです、かまってほしいです。そうです、本当に大場にはもっともっと赤ちゃんのようにかまってほしいんです。
わかりました。
あなたは愛のやり方が分かりませんから、攻撃力です、攻撃性で。今どうするんですか。
その前にいいですか。
はい、いいですよ。
なぜを求めること自体がそもそもずれてる。
最高にいいですよ、なぜって。なぜそうだろう。でもその後に俺がこうだからになっちゃうんです。なぜには必ずなぜってのは3つの道なんですよ。最低、あ、暑いからご苦労様って言ってんのかなとか、こんなに暑い時に若者走ってんだと思うから。最後は不審だ。でも不審は昼間ですからね。それ自分で相手がどの位置で見るかをあなただったら考えられるの。それはなぜです。
ああ、なるほど。あ、いや、わかりました。言ってる意味が。
わかりました。
はい。俺自分一人で完結してるってことですよね。
そういうことです。自分が求めて歩んでいけば、相手はあなたの愛に応えられます。でも、こうして痛いと思っても来ないな。なんだ、誰も来ないんだよ。へえ。こんなやつなんだなと思ってしまうんです、あなた。見てくれよ、こんなに来ちゃったんだよって、例えば、怪我の場合ですよ。ちょっと包帯持ってきてって、悪いねって、自分から歩み寄ることが大事でしょ。
じゃあ、助けを求めればいいんですか？
だって死にたいってのは助けてって意味じゃないですか。誰も助けてくれないんだな、この俺はって、拗ねてるんです。拗ねてて攻撃してるんです。その拗ねてる攻撃のその裏は、
はい、
俺を認めてくれって愛情です。
じゃあ親にハグでもしてもらえばいいんですか。
いいんですか。じゃあ困る。
わからないです。どういうふうにすれば愛情を手に入れられるのかと求められるのか。
あなたが自分を認めることです。素直になること。
じゃあ素直になる方法教えてください。
殻を取ることです。
どうやって取るんですか。
だってさっきも言ったでしょ、なぜだろうって考えなさいって。なぜあの人パトカー止まったのかなって。すぐあなた完結して、そうか俺が変に思ってるんだと、あなたがそう思ってるからそう答えてるんだ、投影ですよこれは。それはあなたのその原点のものが治らない限り相手と交流できないでしょ。
なるほど、はい、その通りです。
それです。何でもないけど大変なことなの。今までの殻を破って、殻っていうのは僕が勝手に思い込むことが殻です。
あ、そういうことですか。あ、なら理解できます。
理解できる。
はい、思い込みが殻ってことなんですね。
そうです。
じゃあその思い込みを捨てるか外せばいいんですね。
捨てる。
じゃあそのためにはコツあります。
僕こう取っちゃったんだけども、そういうことって相手に聞くことがコミュニケーションです。
あ、その時の疑問正直に聞けばいいんです。
聞けばいいんです。
あ、そういうことか。
そう。
あ、それなら理解できます。できます。
この答えをすぐに返すってことはすごいですよ。
何がすごいんですか。
行きたいってことが必死なの。そして自分が大好きです。この俺をみんな冷たくするんだっていう怒りがあなたにあるんですね。
でしょうね。
うん、そうです。それも認めといてね。
ああ、
これからえって最後まで聞く。
先入観なしで聞けってことですよね。
そうです、そうです。
わかりました。聞くことです。
聞くこと。
一つ、じゃあ次に一つ、あの質問は、どうすれば聞けるっていうことを磨けますか。
あのね、今あなたがそこには地面の上に立ってるだけなんです。
はい。
そこから一歩二歩と歩いてください。
歩きました。また
十歩歩きました、はい、振り返った時にその地面に何ができましたか。
足跡です。
足跡は何ていうの、道でしょ。あなたはその道がないんです。あなた死にたいって言いましたよね、
はい、
あなた行きたいんです、自分の足で、はい、今地面の上でうろうろうろ同じことやってるんですよ。前に進んでないんですよ。
進み方がわからないんですか。
今教えています。先入観を入れない、劣等感も入れない。それは何って聞けること、それは一歩前に進むことなんです。
なるほど、はい、
それを具体化すると、あ、俺地面の上でぐるぐる歩いていたけれどもちゃんと歩いてるじゃない、振り返ってみたらあそこからこんなに道ができた、それが生きるってことです。
なるほど。
俺を理解してくれっていう無条件の愛を求めてるんです。
そうですね、言われてみればそうです。
でも今こうしてすごく素直に喋ってるじゃない。
苦しいから素直に聞いたんですよ。
ほら、できるじゃない。
答えてくれる人だと思ったから聞いたんです、
うん、みんな答えてくれる。あなたが好きであればみんないい加減に生きていて、俺は真面目に生きてるんだ、なのに俺だけ苦しいって、それは違う。
OK、 今ので課題が見えてきました。先入観なしで人と話せばいいじゃんってことですから。
まあね、でそういうことをまず自分でしばらく経験する、
はい、
体験する、
はい、
そして自分が感じることです。分かったかな。
はい、
うん、大丈夫。
はい、
じゃあ先生帰りますね、
はい、
はい。
少し考え整理つきました。
つきましたよ。あと行動に移す段階に今計画が来てるんで、ただそれがすんなり経験していけるかどうかっていうのが、
まあね、多分ね、あの時には失敗することもあると思う。
はい、もちろんあると思います、
うん、でもまあそこでめげずに繰り返しトライしていってみるっていうことかな。
その経験をしちゃった場合、自分が手に入れたいものが入りますか。僕は愛のためにそれを行動した場合、それを手に入れられますか、
うん、
それともそうとは限らないんですか。
うん、それはね、私には分からないよ。
ああ、経験するしかないんですね。分かりました、うん、じゃあ自分で経験します、
うん、じゃあそうやってみてくださいね、
はい、
遠くからですけど応援してます。
はい、ありがとうございます。
はい。